そもそも未来は白紙ですから、本当にね、明日がどうなるかって絶対の保証はないから、だから今未来って何が作るかっていうと、今の自分が作る。まあこんなことはね、自己啓発でもスピリチュアルでもいろいろ心理学でも言われてるから、まあ耳たこの話であると思うんですけど、未来って今の自分が作るんですよっていうのをね、今一度ちゃんと心した方がいいよって思う。過去じゃないから、過去の根拠にしない、今の意思の立て方なんです。これですね、今の意思と意図と状態という言葉をちょっと出してみたんだけど、これが未来を作るんです。今どう思ってるのかなんですよ。で、意思というのは割と分かりやすいかな。意思というのはこうするぞ、あ、これ次のページに書いたね、ちょっと次いくね。意思はまずこうしたい、まあしたいだよね、したいと思ったらそうするぞ、このぞって感じがね、意思なんですね。こうなんか矢印がちゃんと向くんです、こうあっちにぞって感じ。なんとなくこうしたいなーっていうと、なんか不安としてるよね、したいなーっていうと、この不安としたまま何年もこのまんまでいたりするんだけど、するぞっていうと、この不安がこうキュッて方向を持つんですよね。よし、するぞ、この矢印が意思なんですよ。だからこんな感じなの、このハートのしたいなーをするぞってこうキュッて上にまとめていく、この意思。そして意図という言葉もありまして、意図っていうのはどっちかと、ここを目指す、的にする感じ。私こういうつもりでやってます、こうなるはずなんですっていう、そのね、さっきのミュージシャンの話で言うならば、私はミュージシャンになるはずの人です、もうなってる姿ここあるんで、もうミュージシャンのつもりですっていうね、そういうつもりとなってるはずの姿をちゃんと描いてることを意図っていうんですね。ここもすごいですね、どういう姿を描いてるか。これはだから未来の姿のイメージのことかな、意図っていうのはね。で、そうなるぞっていうのが意思ですね。そういうふうに思った時に、体全体のね、状態っていうのがあるんです。あの状態っていうのはですね、なんかもう感じるものなんだけど、例えば落ちてる状態って皆さんも経験してると思うんだよね。なんか重いじゃん、体が重くて、あーって感じになるじゃない、これ状態じゃん、あーっていうのが状態。でも元気でなんかやる気になってきた時って、こうシャキッてするじゃない、シャキッとしてなんか目線ピッて見る感じ、その状態が状態なんですよ。そのどういう状態でいるか、このシャキッとして目線ピッてした状態で24時間生きるとね、そういう状態の未来が24時間後にはこう現れてるわけですよ。そのエネルギー、体感、感覚、感情とかね、すごくここ曖昧なんだけど、こういうことなんですね。気とかエネルギーの状態、自分がどういう状態で普段生きているか、そこに意思と意図を乗るんだけど、これが3つ揃うとね、いわゆる引き寄せが起こる、まあそういう引き寄せという言葉を使う人たちもいますけど、引き寄せが起こったり、あと実現したり、願望実現の方法の、まあ、三種の神器みたいなものなんです、この3つって。ここを揃うと、そういうふうに現実っていうのは想像されますよってよく言われています。これ潜在意識を動かす方法だからです。現実を変えるにはね、健全意識でいくらこうやってもね、動かないです。だから引き寄せ難民とかね、一時期言われたんだよね。引き寄せの法則流行った時に、みんななんか願望をこう唱えてね、こうなります、こうなりますみたいな、お金がたくさん降ってきますとか、例えばね、唱えても、潜在意識では、私なんかにそんなことはもう来ませんって、潜在意識の方が思ってると、潜在意識が勝つから、全然実現しませんでしたみたいな、引き寄せやってんのに全然引き寄せられませんでしたみたいな話もたくさんあったんですよ。それっていうのは潜在意識が変わってないから、 だからいくらね口でそう言うといいよって言われてそう言ってみて何百回もね願いを唱えたとしても潜在意識がだって私そもそも無理ですからってコアビリフに飲まれてるとそっちが実現するから無理。なので潜在意識を変えるってことが願望実現のコツですよっていうのもこれもよくね言われてる話。それがこの特にここなんですよ。エネルギー状態ここがね潜在意識の一番なんていうのかな現れつながる領域ここなんですよ。ここら辺はねどっちかというと顕在でもちょっと間違いやすいよね。顕在でもやってるつもりになれるんです。こうするぞとかこうなりますとか唱えることできる。でもここはねやっぱ体感なのであの心がけじゃなくて、ね、本当にもうそのつもりになるしかないと。だからつもりになる力ってものすごい大きいんですよ。だって言ったらもう自分ミュージシャンのつもりになるとミュージシャンとしてのマインドが発動してそういうそのつもりの行動が起こってで結局そういうつもりの行動しちゃうからそういうふうになってつもりっていうのが大きいですね。あとあれだな私あの時々イベントでご一緒してる大島健介さんっていうねあとミュージシャン、まあ、歌あと瞑想アーティストでもありこの間あ今度か出版もされる人なんだけど健介さん言ってたのはいつしかねなんかある時から俺はイケメンって思うようにしたんだって。なんかイケメンでも言うことにそういうつもりにしたんだでイケメンだからイケメンだからって思ってもう自撮りとかもバンバン意識的にやってそうするとね本当にイケメンだって思うようになったでモテるようになったでね本当ねつもりの力が大きい。それはねやってみるとね違うみたいですね。つもりになっちゃう。で潜在意識はねこれも聞いたことある人いるかもしれないけど否定形を理解しないと言われています。つまりこうならないようにしたいっていうねそれは潜在意識は願いと認識しないだって。例えば失敗しないようにしたい失敗したくないこれ願望みたいじゃないしだから願望臭いんだけどでも潜在意識はこのしたくないとかしないがわからないから失敗という言葉の方を拾って、お失敗ねってこうなんていうか認識する。失敗したくない、失敗したくない、失敗したくないって100回言ってるとね、失敗するんですよ。わかります？だから常にだからフォーカスが失敗に当たってるからなの。失敗失敗失敗って100回言ってるから失敗に潜在意識は解釈する。だからこれはやっちゃいけないその願望の持ち方失敗したくない嫌われたくないとかねこけたくないとかその否定形で願ったらダメっていうのはそういうことなんです。その言ってる言葉の額面そのものを潜在意識は認識するからです。だからどうしたらいいかっていうと本当に失敗したくないだから失敗したくないにフォーカスしないでうまくいっているっていうことをしょっちゅうしょっちゅう思うと潜在意識はよしうまくいってるなって解釈してくれる。特に潜在意識は現在形ないし完了形で言うべしっていう法則なんです。うまくいきますようにっていうんじゃなくてねうんうまくいってる現在形あるいはうまくいきましたありがとう現在形か完了形を潜在意識は認識すると言われています。だからなる前からもうその体になっちゃえよっていうのはそういうことなんですよ。うまくいくかどうかだって分かりませんしとか言う点じゃなくてうまくいってるしうまくいってるいってるっていう体になることが一番うまくいくよっていう。だからそれもさっきのねミュージシャンの話だといや自分ミュージシャンだしっていうのはもうすでにこれが現在形なんですよ。だからちゃんとそっちに行くんね。この法則知ってるとね日常のその頭の中のつぶやきねあのチェックしてみるといいですよ。 ことんだけねしないようにしよう、ダメにならないようにしようとかね、お金がなくならないようにしようとかね、あこれもお金も出しましたけどね。じゃあ例えば事故もそうだよね、事故がないように事故がないようにって100回言うとね、事故にフォーカスが当たるんです。100回じゃなくてもね、何回でも分かんないけど、事故事故事故事故言ってるわけだから、潜在意識は事故の方をイメージしちゃうわけなので、スーってなんか危ない方向行っちゃったりとかするので、あんまりね事故事故言わない方がいいみたいです。そうじゃなくて、だって安全にしたいわけじゃない、本当に願ってることは安全を願ってるわけです。だから願ってることをそのまんま描けばいいわけ。安全に行きます。あのだから私車乗る時もね、あの事故がないように気をつけて乗るぞっては思わないようにしてて、安全に行きますって一応思ってからね乗ってるんですけど、今日も安全で行きますっていう願い方の方がちゃんと潜在意識は、うん分かったって言ってくれるみたいです。お金もそうですね。あとね、これもお金が欲しいって、これはないようにじゃないんだけど、欲しいっていうのもね実はこう裏があって、お金が欲しいお金が欲しいお金が欲しいって言ってるってことは、今欲しがってるってことは裏ではね、今ないから欲しがってるっていうことになるんだよ。お金ある人はさ、お金欲しいお金が欲しいって多分言わないと思うんだよね。本当に満たされてる、欲しい欲しい言うってことは、今ないです今ないですっていうことを一生懸命刻んでることになるんだって。これはまあ私聞いた話ですけどね、まあ確かにそうだなと。だから欲しい欲しいを言いすぎるとね、ないの方が強くなるんですよ。なのでそのお金本とかたくさんたくさん出てますけどね、そういう本で大体言ってるのは、今あると思えと、今あるものをちゃんと受け取りましょう。だってあるじゃん、あるあるって思うことがお金が増えるコツですよみたいなね、お金本が大体言ってますね。多分欲しいに関してもね、いろいろそうなんだと思うんだよね。多分彼氏が欲しいとか彼女が欲しいとか多分そうなのかな。あんまり欲しい欲しい言うと、ない方にフォーカスが当たっちゃうので、ない現実が現れるのかなって思う。でまあね、それが本当かよってね思うこともあると思うんで、これはそう信じてねっていうよりは実験ですけどね、そう思って、あの潜在意識は現実を作るっていうそもそもの前提があっての話なんだけどね。つまり現実っていうのは、なんか自分と関係ないとこで繰り広げられているものではなくて、自分の意識が見ている現実を作るよっていう話があるじゃない。その話があるからの話なんですけどね。自分が見ている現実を作る。でもそれはさ、なんかビリーフのことを勉強するとね、確かにそうだよねって思うんですよ。やっぱり私は嫌われてるっていうビリーフがあるとするとね、やっぱりちょっとした人の目線とか仕草に、あ嫌われた、あ嫌われた、あやっぱり嫌われたって拾うじゃない。で、私を嫌う人たちのワールドっていうのが出てくるわけですよ。だからやっぱりね、こっちが先なんだろうなって思うんですね。なので潜在意識をねちゃんと信じて、なんとか正しくこうお願いする、潜在意識の分かる言葉でお願いして意識意図を立てるっていうのが未来を作るコツみたいです。でさっきも言ったけど、特にこれ潜在意識は体感と感覚だから、どんな感覚になるのか、例えばまあ望む未来があるとしてね、例えばさっきもお話出たけど、カウンセラーになりたい人がいたとして、じゃあカウンセラーになりたいっていう願望をね、感覚で感じてみようねっていう時にね、カウンセラーになってる私って一体何を感じてるんだろう、そうやってクライアントさんの前でどんな感じでお話ししてるかな、それをお話ししてる時ってどんなこう感情が湧いて、どんな自分でいるのかなっていうのをね、こう体感をこうイメージしてなりきってみるんですよ、その瞬間。それが体感とかな、それがカウンセラーになった時の、カウンセラーをやってる時の、 体感、それが気持ちが良ければ気持ちがいいほど、その実現に近づくと言われています。だからイメージしろとかね、イメージをもう体で実感するぐらいイメージしなさいとか、ありありとビジュアライズしなさいとかね、そういう教えもたくさんありますよね。それなんです。体感と感覚で感じることが潜在意識が動く原動力、なりきることです、状態に。それが未来を描くっていうことなんですね。そうなったらこんな感覚を味わってますという、でそうなるなる、あなってるなっていう感覚のまま毎日を生きるという感じですね。なので未来を描くのには邪魔させないことが一番ポイント。ビリーフに邪魔させない、なんじゃらかんじゃら水かけてくるからね、ビリーフちゃんはね、あんたなんかどうせできないよとかさ、こんな大それたこと言うんじゃないよとか、今更遅いんだよとかね、世間は何て言うんだろうとか、いっぱいいっぱい脳内の世間だったり脳内親だったりっていうのがビリーフちゃんは出てくるので、その人たちに邪魔させない、思考に邪魔させない、それができたら潜在意識が言ってることがちゃんとこうキャッチできてきます。なのでその潜在意識に聞くのに、じゃあどうやったら潜在意識の言ってることが聞けるんですかっていうと、手法としてそこにマインドフルネスというね、まあ瞑想的な意識状態、少しこうだから呼吸に意識を向けて、体に意識を向けて脳を休めるっていう状態ですね。その状態が潜在意識の扉をちょっと開けてくれる。だからその状態で描いてみるのが一番潜在意識のリアリティを感じられるんですね。